一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の地なる神様、嵐が近づいています。あなたはこのような中にあっても、本当に兄弟姉妹たちを今日も励まし導いてくださって、共に礼を捧げることができる幸いをありがとうございます。嵐を鎮めることのできるイエス様が、どうぞ今日も、先日脳梗塞で入院されました、かの子姉妹の上に、夫人の上に、どうぞ癒しの御手と本当に慰めの御手がありまして、速やかに回復させてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。また御言葉を通して、今日もあなたの御旨を覚えつつ、これからの人生の残る歩み、本当にあなたに喜ばれるよう歩むことができますように、ご心のお示しをお待ち望みます。主イエスキリストの御名を通して、初めに感謝しお祈りをいたします。アーメン。今日は、ヨハネの福音書の8章のところをですね、読んでいただきました。いわゆるこの不道徳な女の出来事であります。お読みいただいて、どんな状況か様子か聞いていただけたと思いますけれども、とあるですね、この不道徳な女、性的な罪を犯した一人の女性がですね、捕らえられて、そしてなんとこうイエス様のおられるところにですね、引っ張り出された。そして、その引っ張り出きました律法学者、あるいはパリサイ人がですね、イエス様に対してこう厳しくですね、問い詰めるわけですね。あなたは日頃愛を語っているようだけれども、でも律法の中ではこのような女性を、会員の現場をですね、抑えられた、捕らえられた女性を、あなたはどう扱うのか、どうあなたは、裁くのかと、問うたわけですね。もう今や本当にこう、いろんな道徳倫理の面が乱れておりますけれども、この聖書の時代ではですね、そのようなこう道ならぬ道の罪を犯した者は厳しく神様が裁くようにと、旧約の律法の中で、聖書の中に書いてあるわけですね。彼らはこの律法学者とパリサイ人たちは、日頃はですね、信仰の理解が違ったりして、そんなに仲のいい間柄ではないんですけれど、なんかここ一番ですね、イエス様を訴えるということにおいては何か一つになってですね、彼らは力を合わせてイエスキリストのそのありようをですね、厳しくこう訴えるために、告発するために、その理由を得るために、このような場を作ったわけなんですね。愛を語るならば、この女性をどう言いますか。また律法を本当に重んじて、律法から神の言葉を教えているならば、あなたはこの女性に対して律法通り裁きをするのか、さあどっちなんだと彼らはですね、厳しく突き詰めます。彼らの思惑は、律法を大切にすると言ったら、じゃあこのようなことでと、このイエス様のことを悪く言いますし、また律法に重んぜず許すというのならば、またこれまたですね、この男は神の言葉をおろそかにしている。どちらの答えを言おうとも、彼らの思惑はイエス様を告発する、訴える、そういうものでありました。もし私たちがそのような場にこう立たされたら、本当にどうしたもんだろうかと思いますよね。しかしながら、この記事を読んでいきますと、イエス様はですね、その場で身をかがめて、指で地面に何かをこう書いておられたというのです。しかしその間もですね、この律法学者、パリサイ人たちは、何をしてんだ、さあどっちなんだ、どうするんだ、お前はどうするんだと、彼らは厳しく問い続けてやめませんでした。しかしイエス様はそういった中でですね、身を起こして言われました。7節のところですが、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。旧約聖書、共同訳聖書を見ますとですね、罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げようとイエス様はおっしゃったんです。 その言葉を聞いてパリサイ人たち、あるいは律法学者たちはどうだったでしょうか。注意深く記事を読んでいきますとですね、9節では彼らはそれを聞くと年少者たちから始めて一人一人出ていき、イエスがそこに残されたというんですね。彼らはもう石を持ち、今にもですねこの女性にもう投げつけて、そして処刑をしようと、そういうようなこう生きり立っている状況の中で、彼らはその場に石を残し、一人一人その場を去っていきました。しかもその様子は年長者たちから始めてと書かれてあるんですね。気がついたらもう周りは本当に静かになってですね、イエス様は身を起こしてその女性に言われました。婦人よ、まあ、この婦人よっていう具体という言葉は非常に敬意を込めた、尊敬を込めた呼びかけですね。婦人の方よ、あの者たちは、彼らはあなたを訴えてた、私を訴えてた、彼らは今どこにいますか。あなたを罪に定める者はなかったのですか。すると彼女は答えました。誰もいません。不思議なぐらいに彼らはもう一人も残らずですね、その場から去っていってしまったというんですね。そしてイエス様がおっしゃいました。私もあなたを罪に定めません。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。こういうですね出来事がありました。私たちはもちろんその場にいませんけれども、この記事を読みながらイエス様の思いがどうであったか、当時その場面がどんな場であったか、心の中に描いたいと思うんですね。一つの注目は、まずやはりこの会員の現場を抑えられて、捕らえられて、そして引っ張り出されたこの一人の女性のことです。確かにですね、聖書の中に厳しく戒められているところの不道徳の罪を犯したわけですから、彼女は本当に責められるべきものですよね。どうされても、どう取り扱われても致し方のないような、こう彼女です、女性です。しかし私はこの場面を読みながら、考えながら、一つのですね映画のことを思い出します。12人のイカれる男というですね、もうかなり古い、もう50年以上前のアメリカの映画ですけれども、12人の怒りに満ちた男たちという、この映画はですね、もう今ではもうすっかり日本ではもう浸透しているかと思うんですけれども、陪審員制度ですね、国民の中から、何か抽選でくじで、まあ、当たったというのか選ばれた、そういう人たちが、その事件をどう裁くかという、まあ、いわゆる陪審員の制度、その様子を当時もすでにアメリカでは一般的になっておりましたけれども、そういう場面の、まあ、いわゆる法廷ものの映画であります。皆さんがどうでしょう、陪審員の近々来ていただきたいということでっていう、そんな通知もらわれたことありますか。何年か前にうちの娘がですね、その手紙をもらって、お父さんどうしようどうしよう、こんなん行くとか言ってね、ちょっと驚いておりました。まあ幸いというかまだないんですけれど、もし私たちがそのようなですね、何か事件の裁くということの場に立ち会わされてすると、本当に複雑な思いだろうと思います。この12人のイカれる男というその題は、その映画は一人のですね青年が、まあ、誰かの命をですね殺めてしまった、殺人を犯してしまった、そのことに関してですね、いくらかの資料、いくらかの情報をもとにですね、さあこの少年を、青年をですね、私たちはどうするか。彼が有罪であれば死刑でも、そうでなければ無罪としなければならない、まあ、そういうですね重大なですね裁判を、この12人の男性たちが選ばれて、そしてその陪審員裁判をするという、そういう様子を描いたこの映画であります。最初聞いてたところの資料や情報などから、その 12人のうちですね、ほとんどのものは有罪、もうこれはどうしようもない、猶予するその、許すですね、そんな余地はないと言って、11人の人がですね、本当に、有罪、死刑とそのように最初は話していたんですね。ところがその中の一人、十人の中の一人のですね、一人の陪審は、ちょっと待ってください、私は納得がいきません、この情報は本当に確かですか、この証言は本当に確かですか、この物的証拠として上がっているものは本当に確かなものですか、私にはまだそのところは理解できませんと言ってですね、みんなで話し合うわけですね。何を言うか、こんだけひどいことが起こったんだ、こんな証言があるんだからもう当然だろう、しかし本当にその証言正しいんですか、なんか聞くとその証言もっともらしいけども何か事実でないような気がします、なんていうようなことがですね、お互いに話し合われて、まあ、とにかく12人が全員が決まらないと、その処刑なり有罪なり無罪なりが決まりませんので、それからというものですね、エアコンもないような蒸し暑いそういう部屋の中で、彼らは何時間と間お互いの思うところを話し合うわけだ。やがてでも一つ一つ話していくと、証言、もっともらしいと思われた証言がどうも不確かであること、また証拠と思われることも実はこれも本当に確かな証拠として、認めるべきかということが疑わしいこと、そういう中で一人が、また私はわからない、やっぱりこれは有罪ではないなとか、次の人もですね、私もそう思うとか、やがてそういう話の中で結局この裁判はですね、全員が無罪ということになるという、まあ、そういうですね、陪審裁判の様子を描いた映画であります。おそらく実際にあった出来事でしょうから、映画を見まして本当にリアルでした。と同時にですね、人が人を裁くということの難しさということを私は改めて思わされました。確かにその青年が人を殺したということは事実でしょうけれども、しかし本当にそうだったのかどうか、その裏付けをしっかり正すまではですね、いわゆるその疑わしきは無罪というこのような考え方がそこにも反映されるんだなということを思いました。私たちもいつどういうような機会に、そのようなことが機会があるかも分かりませんけれど、本当にもう一度ですね、この人が人を裁くということの難しさをですね、考えさせられます。まあ、その映画のことをこう思い出したんですけれども、この場面もですね、この会員の現場で、まあ、これは事実でしょうから、まあ、そのような女性を引っ張り出されたというわけでありますけれども、律法学者パリサイ人たちはこの女性に対して、イエス、あなたはどうするのか、どう裁くのかと告発する理由を得るために問い詰めてくるわけですね。もし私がこの2000年前の現場に立ち会ったら、どんな気持ちかな、どんなふうに思うかな、そんなことを考えながらこの聖書の記事を読んでいるものです。しかし、いろんなことを思いますことの一つはですね、このまず一人の罪を犯した女性のことなんですね。確かにやったことは罪ですよね。本当に律法にかなわない、そういったことですから、彼女は有罪と言えるかもしれません。聖書の中でおおよそその罪というのはどういう意味なんでしょう。今日お配りした資料にもちょっと書かせていただいたんですけれども、罪、まあ、いわゆるこの世でですね、普通考えるところの犯罪ではなくて、聖書が言うところの罪という言葉の意味から考えるときに、それは一つはですね、悪いと知りながら自分の意思で神様の掟に背くこと、まあ、具体的にはですね、その罪の源のようなことは、高慢とか物欲とか色欲とか妬み、貪欲、それから憤怒、激しい怒り、そして怠惰など、まあ、いわゆる7つの大罪と呼ばれるこういったものが挙げられるかと思います。あるいはまた神様の言葉に背くこと、 一つでもですね従わなければ、私たちは神の前に罪があると認めなければなりません。また神様のですね、恵みに対してですね、私たちは神様の恵みに対して私たちは裏切ってしまうならば、これもまた私たちは罪と認識すべきであります。またそれ以外にもですね、行わない、なさざること、気づいていながらしようとしない、これもまたなさざる罪と聖書は私たちに教えています。なすべき正しいことを知っていながら行わないならば、それはその人の罪ですと聖書は言うのだ。また、三浦綾子さんのいろいろ本を時々読むんですけれども、三浦クリスチャン作家三浦綾子さんの自叙伝であるですね、光あるうちにだったと思いますが、その中で三浦綾子さんは私たちの心の罪のありよう、あの小説評点のテーマでもあるところの現在ということについても触れてありました。今はもう亡きあの三浦綾子さんですけれども、彼女はですね、若い時実は二人の男性と同時にですね、結婚の約束をしたことがあったそうですね。二人の人にですね、一人から結婚してほしいということは、はいいよと返事し、またそうかと思えばまた別の男性からも結婚してほしいと言われた時、その時もですね、いやもう先に話があるからと言って断るのではなくて、こちらにもいいよ、そして三浦綾子さん自身の心づもりはですね、早く結納を持ってきた方に決めよう、まあ、そんなですね下心を持ってたと思うんですね。でも三浦綾子さんはその時、その頃の私は何とも悪いとは思ってませんでしたって言うんですね。でそうかと思えば、それからしばらくしたうちですね、彼女に本当にイエス様のことを伝え、彼女を救いに導こうと、クリスチャニーへと導こうとした前川忠さんという方との素晴らしいこう出会いがあるんですけれども、この方ともですね、こう良いお付き合いがあってですね、でそうこうするうちにですね、その今のその後結婚された、三浦光代さんとですねのこの保見舞いをですね、何度も何度も受けていたんですね。一人の方ともう本当に将来を約束するぐらいの志がありながら、気持ちを交わし合いながら、志を交わし合いながら、一方ではですね別の男性のそのお見舞いをですね、彼女は心よく楽しくこう受けていたというんですね。でもそんなことも当時の三浦綾子さんは、何にも悪いことじゃない、こんなこと誰でもやってるじゃないの、そういう気持ちであったというんですね。でもちょっと考えてみました。もし私がその逆の立場だったらどうだろうか。もしもですね、自分のその心を寄せていると、自分が男性でですね、誰かに対して本当に良い思いを志しているのに、一方ではですね別の男性からの見舞いを受けた、あるいはまたですね同時に複数の方の婚約を約束を交わしながら、早く結納を持ってくるものに決めるんだ、そんなですね気持ちでいる、もしそんなことが私が分かったならば、その相手の男性に対して、相手に対して、はい知らず、もう本当にこうだらしのない、もう本当に女たらしめとか、もう散々のね言葉を持って私は言うに違いない。もし私が本当に、あの時のその逆相手の方の立場であったら、私は嫉妬に燃えて相手を刺すかもしれない、それぐらいのですねこう気持ちになります。でもその時は私は罪を罪と感じなかったんだと、彼女は当時のことを振り返ってくるんですね。ですから、三浦さんはその著書の中で罪を罪と感じえないこと、実はこれが最大の罪ではないか、現在ではないかと三浦さんはその書の中で書いているんですね。今罪のことをご一緒に考えてみたいと思うんです。私たちは今誰かに追われたり、 警察からですね、咎められるようなそんなこう罪を犯して、いわゆる社会的な罪を犯してないのかも分かりません。でも外に現れる行動ではなくて、もっと私たちの心の中を考えてみたときに、実は本当にさまざまなことが私たちは頭の中によぎるのではないでしょうか。聖書は私たちにですね、さまざまなこう心のありようを罪として私たちに示しています。申しましたように、かつてですね、聖書をまとめる中で7つの大罪をある指導者は指摘しました。一つは高慢、高ぶり、一つはまた物欲、一つは色欲。ある時、ある年配の方々とお話をしてましたら、先生ね、私かつて勤めてた職場ですけど、不倫だらけ、本当にそんな話があちらにもこちらもいっぱい聞いてたんですよと言ってくださいました。あ、そうでしたか。誰も気がついてないんでしょうけれども、でも私たちの住む世界は、この身の回りの中は、実はそれも一つの現実かと思いますね。色欲、本当にですね、道ならぬ道を越えているところの、そのような罪深い女性は、この聖書のこの場面だけではありません。いつの時代も、そして今の時代も、いや、実は私たちのすぐ身近にもあるんだろうと思うんですね。またこの7つの大罪の中には、続いて妬みという言葉もありました。三浦陽子さんもそのように、もし自分が私だった、あの相手がの立場に立ったら、私は相手に妬んで本当に前川を刺したかもしれない、また、その三浦を刺したかに違いないと、彼女はそのように告白しているんですが、誰の心の中にも妬みの心は本当に、あるのではないかと思います。あるいは貪欲や、そして次にその6つ目には、怒り、憤怒、憤怒ですから、もう激しい怒りですね。ちょっと軽い怒りどころじゃありません。これも私は現代の私たちみんなのですね、直面している問題ではないかな、そんなふうに思います。つい最近のことですけど、あるコンビニで何かを買っていました。お母さんと小さな男の子がやはり買い物をしていました。男の子はちょっとですね、お母さんの言うことを聞かなくてですね、本当にもう、なんで聞かないのって言ってですね、ペーンとね、この張り手打ちはしましてね、まあ久しくそういう場面私は見ませんでしたので、ちょっとそばにおりました。私もドキドキ、ちょっとショックでした。その家庭では普通なのかもしれませんね。そういえば私も子供の頃、よう親にいっぱいね、もう頭こずかれたり、張り手なんかはですね、もう当たり前のように殴られました。ですから、久しぶりの出来事にちょっとびっくりしましたけど、でもイエス様を信じてから、イエス様を知ってから、いくらなんでも注意をする、体罰もある意味で有効なことがありますけれども、これはないな、なんか辛い、寂しい、虚しい気持ちになりました。またある時ですね、銭湯に行った時のことです。お風呂屋さんですね。お風呂は私も好きですので、よく後ろ回っても時々お風呂屋さん行くことがあるんですけれども、その行ってましたその銭湯さん、ちょっと昔風のですねスタイルでした。最近なんか改装して立派な銭湯になったらしいんですけれども、お風呂が上がって、そしてみんながですね、お風呂の後ジュースや冷たい飲み物を飲みながら、テレビ見ながら、そういうちょっとしたですね、何でしょう、リビングのような、そういう部屋でのことですね。一人の青年が携帯をいじってたんですね。そしたらよく見たら、そばにはですね、ここでは携帯をしてはいけませんと書いてあるんです。ですからまあ当然のことながら、彼は良くないルール違反を犯したんですけれども、テレビを見ていました年配の男性がですね、その若者を捕まえて、おい、お前何してんだって言ってですね、激しく注意したんですね。その青年は戸惑いながら、あ、はい、すいません、彼は謝りましたよ、謝りましたけれども、その中 年配の男性はですね、その後も激しくその若者をですね、こう、なんていうんですかね、責めるんですよね。お前、 ここはどういうところか分かってんだろう、何か文句あるのか。なんかもう相手の青年もですね、あまりの言葉にですね、最初は詫びてましたけれども、なんかこう心の中にですね、まあ、なんだかこう逆ギレみたいな、そんな様子で言いました。でも彼は必死に耐えながらですね、その年配の男性の言葉を聞いてたんですね。お前文句あるんだ、手出すんだったら出せばいい、警察を呼ぶぞ。なんかそんな言葉のやり取りやりながら、私はそばにいながらですね、なんかもう本当にびっくりしてしまいました。でもその青年頑張りましたよ。もう心の中ではですね、これぐらいもう手が上がりそうな状況の中にあって、でも彼はですね、本当に抑えてその場をですね、まあ、詫びてお詫びをして、そして離れていきました。私はもう何年も前の出来事ですけれど、あのやり取りを思うときに、いくらなんでもあの年配の方のですね、言葉、もう人を傷つけるっていうんですか、人格をもう本当に台無しにするような、まあ今で言うとこのパワハラですかね、まあそれと言っていいぐらいのですね、激しい言葉をその年配の方は若者に投げかけたんですね。バカ野郎、ここは何してんだ、なんでこんなことするんだ、もう激しい言葉でですね、ちょっとそこまで言うことないだろうと思いましたけれど、まあその年配の方はですね、まあ、虫の居所が悪かったのか分かりませんけれども、とにかくそんなことになりました。怒りを抑えるってことはなかなか難しいことですね。職場においても、あるいはまたちょっとしたところでも、いろんな方々の中で本当に私たちの心の中に起こる怒り、実はある程度の怒り、また健全な怒りもありますけれども、しかしここで言う罪は憤怒ですよ。自分でも抑えることのできないぐらい、後で、あ、ちょっとあれは言い過ぎた、あそこまでやるべきではなかったと本当に深く反省するべきぐらいのですね、そのような激しい怒り、これもまた人間の罪のなせる技であります。聖書は私たち人のありようですね、すべての人は罪を犯した、私たちはみんな罪人ですと聖書は言っている。身の回りの事件や出来事、ちょっとしたことの中にも、私は本当に心からそうだ、私も罪人です、本当に人前ではまあなんとか抑えているけれど、人には気づかれてないかも分かりませんけど、私の心の中にも傲慢はないか、物欲はないか、色欲はないか、妬みはないか、貪欲はないか、また憤怒はないか、態度はないか、みんななんかこう私には心当たりがありますので、もう本当に私も罪人であることを認めざるを得ません。しかもその罪の行き着くところ、慣れの果ては破壊ですし、破綻ですし、喪失ですし、断絶、そして最後は死、神様との永遠の交わりの断絶ですよね。本当に悲しい結果、悲惨な結果がその先にあります。この解任の現場を捉えられて、そしてイエス様の前に引っ張り出された一人の女性、彼女もですね、身から出た錆とは言いながら、自らの取ったことの結果とは言いながらも、本当にどんなに人々から裁きを受けても、石打ちの刑を受けても仕方のないような、そういうような彼女ですね。私はこのような一人の無名の女性の様子を見ながら、いや私も彼女と同じだなと心から共感するものです。しかし、そしてそういう周りはですね、このパリサイ人や律法学者たちはですね、イエス様を激しく罵り、この会員の女性を本当に不死だらな女性だ、罪深い女性だと、ありとあらゆる言葉でもってこの女性を責めるのですね。しかしイエス様が、あなた方のうちに罪のない者が最初に石を投げよう、あなた方のうちに罪を犯したことのない者がまず この女に石を投げなさい。この一言が彼らの心の中に強く厳しくですね突き刺さりました。なぜなら彼ら自身にも思い当たることがいっぱいあるからですね。おおよそですね、石を投げる資格なんぞ自分にはない。年長の者からそこに石を置き、そしてその場を離れていったというんですね。若い人からじゃなくて年長者がいて、だからやっぱり長く生きてると罪もいっぱい犯してますし、いっぱいですね自分自身の罪の深さもやはり気がついているからでしょう。そんなふうに私は読みながら思いました。そしてイエス様のその一言で周りのあの激しい怒号、人々はですねあのこの女性を本当に責めるさまざまなこの声は静まり、周りは本当に静かになってしまったと言いますね。そして女性に、この婦人にイエス様がおっしゃったお言葉です。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める者はいなかったな、なかったのですか？彼女はもちろん誰もいません。イエス様、誰もいなくなってしまいましたと彼女は答えました。そしてイエス様は、私もあなたを罪に定めない。なんという幸いなイエス様の許しのお言葉でしょうか。この女性がですね、人々からの本当に罵りの声、激しい責める言葉にもう中で彼女はもう十分に、どんなに自分が悪かったか、どんなに自分自身が罪深いものであったか、彼女はもうきっと涙を拭きながら本当に悔いたことでしょうし、その涙を、その心をイエス様はしかと読み取られてましたからこそ、この女性に対して私もあなたを罪に定めませんと約束、お約束、言葉を語ってくださったんですね。イエス様の愛の大きさ、イエス様がお示しくださった愛というのがどういうものかというのを、私は今日ももう一度改めて覚えるものです。許し、誰もがですねできないところの本当にイエス様は私たちの全ての罪を許してくださるお方です。神の前に悔い、つまりごめんなさいという本当にですね悔いの涙を、悔いの心を誰よりも読み取ってくださるイエス様は、私たちを本当に許してくださるお方です。私も今からもう50年近く前、教会に導かれて自分の罪がその時示されて、本当にイエス様すいません、本当に私は罪深いものです、あなたを知らず、あなたのことを覚えず恐れず、本当に自分勝手な道を歩んでた私、どうぞ許してくださいとお祈りしました。前も申しましたように、本当に教会に礼拝に来始めて2回目の礼拝でしたけれど、メッセージを取り付いてくださった宣教師の先生の招きに応じて、私も本当に今日イエス様を信じます手を挙げたんです。礼拝終わってから宣教師の先生が、本当にその二人でですね、私の手を握りながら、不破さん一緒に祈りましょう、そして本当に涙ながらに、私は罪深いものです、主をどうぞ許してください、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、蘇ってくださったことを信じます、あの時から私はその罪を許されて、神様からの解放、本当に罪からのその束縛からですね、もう解放されて救いの恵みをいただきました。許されるっていうことはどんなに幸いのことでしょうか。クリスチャンの兄弟姉妹たちはそのことを誰よりも自らのこととして味わっておいででしょうけれど、聖書は私たちの罪が火のように赤くても、火っていうのはこの糸片にあらずと書くですね、英語で言いますとスカーレット、つまりあの赤色ですけども、赤色でもいろんな赤色がありますけどですね、火のような色っていうですね、スカーレット、もう朱色のような色ですね、まあここでは 罪があのような燃えるような赤い、本当にそのような強い激しい罪のようなものであったとしても、イエス・キリストの十字架の血潮で私たちは雪のように真っ白にしていただけるんだ、そういう賛美がありますが、御言葉がありますが、そのようにですね、イエス様は私たちの罪を許してくださるお方です。もし私たちが熱心に神に求め、全能者に憐れみを乞うならば、私は許す、私はあなたの罪が雪のように赤くても、ごめんなさい、火のように赤くても雪のように白くすると宣言してくださいます。イエス・キリストの許しはすごいんです。人間の許しは時々条件付きであったりですね、ある部分だけ許しますとかね、なんかあったらまた蒸し返してですね、もう許してくださったはずじゃないですか、解決したはずなのにまた引っ張り出してね、何を言うか、そんなことぐらいで許されると思ってるかなんていうこと言われて、もうギリギリガリガリとですね責められるのが私たち人間の許しではないかと思うのです。でもイエス様の許しは、神の許しは、イザヤ書の言葉にあるように、私はもうあなたの罪を思い出さない、文字通りこう水に流す、そんなことあったかな、まあ、神様は忘れるお方ではありませんけれども、もう引き出しに出さない、本当に忘れてくださる、そのようなイエス・キリストの許し、神の許し、そういう許しに私たちは預かることができるのですね。イエス様を信じて本当に良かったと思います。罪深い私ですけれど、本当にこの会員の女性のように、不道徳の女性のように、いつ石投げで処刑されても仕方のないような罪深いものですけれども、ただただイエス・キリストの十字架の身代わりの死によって、その愛によって、信じる私たち一人一人はその罪から解放され、その咎めから私たちは解放されるのですね。なんと素晴らしい、なんと幸いなですね、許し幸いなことでしょうか。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません、イエス様を信じてこれからやっていこうねと、イエス様は私たちに励ましてくださるお方です。先ほども歌いましたように、新聖歌の184番、罪は火のごと赤くあるとも、恵みの神の道からは雪のごとくに、雪のごとくに白くしてくださる。そしてそのお方が私たち一人一人にですね、神はささやく、帰れ我が子よ、さあ私のもとに帰ってきなさい、イエス様は私たち一人一人を本当に招いておってくださるのだ、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を慰めてあげます、自分の力や自分のですね、もう持っているものではどうにも解決しない悩みや重荷も、生きることの苦しさも、イエス様のもとに私たちが持ち寄るとき、十字架のもとに寄るとき、主は私たちの罪をことごとく許してくださって、そして主の用意された素晴らしいこの許しの人生、また光の恵みの歩みをですね、進むことができます。そしてこの御国につながるこの人生の旅をですね、私たちは一歩一歩これからも進めていくことができるのですね。今日私はこの場において、この場で本当にイエス様を信じていらっしゃるクリスチャン方には、もう一度イエス・キリストがなされた許しということの、十字架の血潮によるところの許しということがどんなに大きな恵みであるかを共にもう一度確認し、主に感謝したいと思いますし、まだイエス様を心の中にお迎えでない方々、またバプテスマを受けでない方々には、どうかこのイエス様の愛の御業を覚えて、イエス様のもとに、イエス様の懐に飛び込んでいただきたいと願っております。お祈りを捧げたいと思います。皆さんどうぞ心に、ね、静まってください。お祈りします。恵み深い天のお父様、今日一人の不倫の現場で捕らわれた女性のお話をご一緒に読みました、考えました。考えますときに、私たちは実は 石を持って彼女を責める、彼女を裁くものではなくて、私たちもまた彼女と一緒にその横に並びながら裁きを受けなければならないような罪深いものです。汚い心があります。また神様を本当に気づきながら、知っていながら、罪を罪と感じない、本当に頑固なそのようなものであることを思います。今日このイエス様のお言葉、私もあなたを罪に定めない、この言葉を覚えながら、本当にこのイエス様の愛の中に飛び込んでいきたく願います。どうぞ私たちの一人一人の心を、どうぞ主が、汲み取りくださいますように。共にまたこの祈りを捧げます。天の地なる神様、イエス様が私の罪のために十字架で死んでくださり、罪の許しを与えてくださったことを信じます。私の罪をお許しください。今私は心の戸を開いてイエス様をお迎えいたします。豊かな人生を歩めるように私をお導きください。キリストの御名によって。もしこの祈りの言葉、あなたの心でしょうか、同じ思いであれば、もし差し支えなければ、どうぞ皆さん目を閉じながら、どうぞお示しください。手を挙げてお示しください。祝福をお祈りしたいと思います。私たちを愛し、私たちを本当にですね、待ち望んでくださるイエス様の懐の中に飛び込んでいきたく願います。はい、じゃあ、続けてお祈りします。恵み深い天のお父様、一人一人の心を読み取ってくださるイエス様、ありがとうございます。罪が少しでも気がつきました。またそんな私たちを本当に許してくださるイエス様の十字架の愛をありがとうございます。あなたの愛の中に飛び込んで、これからも歩んでまいります。一人お一人のお祈りに合わせて、この祈りイエス様の御名を通してお捧げします。アーメン。